マルコによる福音書第7章の24節から30節。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。以上です。どこにがですね、境界線をですね、定めているかというのはですね、自分の心の中ではちょっと分かりづらいところがありますが、人間の心っていうのはですね、境界線をきちっと持っててですね、そこをはみ出さないですね。それがですね、自分にとって一番安全ですしですね、自分の居場所だというふうに思っているのかもしれません。でもそれがですね、逆にですね、自分を縛っていることもあるんだろうなと思う時があります。私はここまでというのは自分が決めていることで、本当はそこまでじゃなくて、もっとできるかもしれないというですね。それをですね、いつも考えさせられます。その時にですね、境界線を越えるっていうのは何か決断っていうかですね、そういうものが必要なのでしょう。有名な言葉はですね、サイは投げられたっていうですね、言葉があります。あれはですね、もう境界線を越える、ルビコン川を渡ってローマに進軍するというですね、越えてはいけないところを越えた。これは宣戦布告をしたということでしょうからですね、自分のですね、戦いはですね、もはやですね、自分の中に起こってて、でその自分の戦いに勝ってそれをですね、超えていったという、そういうことなんでしょう。ネットでですね、このことわざのですね、意味をですね、調べてみたらこう書いてありました。ことはすでに始まっているのだから考えている余裕はないですね。多分そういう時がですね、境界を超える時なんでしょう。ことはすでに始まっているのだから考える余裕はない。にもかかわらず考えてばっかりいるから結局何もできないでですね。ことはすでに始まってるんだから考えてる余裕はなく進む。これが境界線を越えていく。そういうことなんでしょう。緊急性を意味しますけども、神様の救いの出来事っていうのも考えてる余裕はない。神様がもう進んでおられるんだったらそれに従うしかないっていうことだろうなと思います。で今日はですね、イエス様はですね、ユダヤ人の地域からですね、異邦人の町へ行かれた時の話です。そこで悪霊に取り憑かれた娘をですね、幼い娘を持つ母親に出会います。彼女はイエス様にですね、助けを求めるんですよね。普通だったらイエス様はですね、いいよって言って癒されるはずなんですけど、これは拒絶されてるんですよね。ダメだって。こんなイエス様の厳しい態度っていうのはですね、そんなにないですね。ファリサイ派や律法学者に対しては厳しい態度を取られますが、病を持つ者、悪霊に取り憑かれている者、そういうですね、人からですね、忌み嫌われている者に対しては非常に優しいイエス様が、今回はダメだと拒絶されている。その理由はですね、この女の人が異邦人だったということですね。異邦人を拒絶されたかというと、イエス様の使命っていうのがありまして、イスラエルの人々をまずですね、救いに導くっていう使命がまず第一にある。その次にですね、そのが広がっていくんだったらということだったんだと思います。しかしですね、このですね、異邦人の女はですね、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますというですね、信仰の言葉を残すんですね。だから、いいんです。私はもうですね、人ではなくて子犬でいいんですと言ってるんですよね。子犬もですね、この子供たちのですね、いただいた残りのパンくず、ですね、落ちたパンくずはいただくんだからそれでいいんです。その一言がですね、イエス・キリストの心を動かすんですよね。ここからはイエス様のですね、話です。それほど言うならよろしいって言って異邦人の女の娘をですね、癒される。これっていうのはやっちゃいけないとこなんですよね。 越えちゃいけない境界線を越えられたって話だと思います。神様がイエス・キリストにですね与えた使命っていうのはイスラエルの人をですね救いに導くこと、その使命から外れるってことですから、イエス・キリストにとってみれば、暗黙の教会を壊されるってことなのでしょう。まあそれがですねイエス・キリストにとってですねどういう意味があったかっていうとですね、それほど言うならよろしいですね、私もその教会を超えて救いを広げようと言われたということなのでしょう。これがなかったらですね、私たちのところに救いは来てなかったんですね。この女性のですね、私は犬でいい、犬もで、救いをですね、のパンくずはいただくんだ、それでも欲しいというですね、その信仰の告白がイエス・キリストを動かすことになったのでしょう。ですから、境界線というのはきちっとやっぱり持っておかなきゃいけないと思うんですね。でもしかしそれを超えるっていうことのですね、何かですね大きな決断、どうやって決断するかっていうと、やっぱり神のですね導き、神の救いがもう広がっている、それを見るということがですね実は広げていくことかなと思います。最近ですね、食の曖昧化っていうのがですねよく言われるんですね。境界線がなくなってきたんですね。何かっていうとですね、甘いとか辛いとかっていう境界線がもうすでにないんですね。昔は甘いもんは甘かったんですよね、辛いもんは辛かったんですね。なんか最近はですねその境界がなくなってきたんですね。で、辛いものには辛いものなりの理由があるしですね、甘いものには甘いものの理由があったはずなのに、それが境界線がなくなっちゃった。一番の例はですねお寿司なんでしょうね。わさびが塗ってないお寿司は寿司じゃなかったんですけど、今ありますもんね子供が食べると。なんでですね、昔はですねお寿司にわさびが入ってなかったのかって、この前料理研究者の人が一生懸命力説しているテレビを見たんですけど、なぜかっていうと、握り寿司というものは子供が食べることを想定してないんだって。そうですよね、そうですよ、ですよね。あれは大人の食べ物なんですよですね。それを境界線を越えて子供に食べさせようとするから、わけのわからない握り寿司がいっぱい出てきたって言って嘆いておられたんですね。それ聞くと、そうだなとは思いますですね。なぜお寿司の上にエビフライを乗せとかなきゃいけないかって嘆いておられて、そうですよ、そうですよね。なんでトンカツが乗ってるかって言われると、そうなんですけどですね、あれは教会がですなくなったんだそうです。お寿司っていうのは大人の食べ物であって子供の食べ物ではなかったにもかかわらず、教会がですねなくなってですね、そんな変な寿司になってしまったので、寿司が寿司でなくなったという、こういう話を聞くと、そうだな、境界線というのはきちっとあって、しかしなおそれを超えていくということっていうのが福音の出来事なんだろうなというふうに思ったりもします。教会をですね曖昧にされたわけではなくて、教会暗黙の教会を崩されたっていうでしょう。福音がもうそれ広がっていた。しかしですね、それを壊したのは何かっていうと信仰だったってことが一番大切なところです。自分勝手に作った教会に縛られているのが私たちですね。しかしもうすでに枠は超えて神様の技は広がっているのだ。その信仰に立っていろんなことを考えていくときにですね、どこまで枠を広げられるかっていうことをですね見極めながら宣教というのは続いていくのかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様が与えてくださる福音はすでに私たちの境界線を越えてすべての人へと広がっております。にもかかわらず私たち、また教会も枠を作っています。どうかその枠がイエス様の福音によってもう一度再び見直され、壊され、そして一人でも多くの人たちがイエス様の救いに預かることができるように、この教会の働きを祝福してください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者に聖霊の豊かな祝福がありますように、病のところにある者、また絶望に追い込まれている者、死に直面している者に、主の祝福と慰めが豊かにありますように。私たちは土日野外礼拝に出かけようとしております。どうかこの野外礼拝が主の祝福のうちに、楽しい時を持ち、また宣教の新たな力となることができるように、ここに集まってくださる教会の一人一人、また阿蘇の人たち、YMCA の人たちとともに、どうか私たちを守ってください。 この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。